熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、もう桜も咲き切ったという感じですけれども、ね、いよいよ春の味覚が楽しめる時期となってまいりました。たけのこ、ふきのとう、たろの芽、まあ、山菜ですね。そして菜の花とか、まあ、お野菜もいろいろありますけれども、塾長は春といえばどんな食べ物を召し上がりますか？
まあ、春は何といってもたけのこやろね。
たけのこね、
たけのこも食べたけどね、美味しい。
今年も美味しいですか？
たけのこは炊いてね、若竹を炊いて、はい、昆布と一緒に、昆布か、
わかめ、
わかめか、はい、わかめと一緒に炊いたら一番美味しい。
美味しいですね。たけのこご飯も私好きですけど、
天ぷらはうまいけどな。あ、天ぷらもね、あれ何とも言えない歯ごたえがええわ。
そうですね、
たらまとかやっぱり苦い
から、ね、苦いですもんね。ふきのとうとかもね、
食べたいと思わないけどね。
去年はね、たけのこ狩り行ったんです、私。って食いついてくださいよ、ちょっとは。
いや、もう全然興味ないけどたけのこ狩りなんか行っても楽しくないやろ。
いやいや、なんかね、子供と行ったんですけど、
ビュー出てもうたらもうカタカタしあかんしやな。
そうなの、あれ結構探すの難しいんですよね。しかもちゃんとあのうまくこうなんていうの、クワ入れていかないと取れないじゃないですか。
このごっついやつガバンとこう
切んねん。そうそうそうそう、
うちは親戚もそのあの高台の辺にあったから、ヤブも取ったしね。昔はタケノコ狩りなんか行っとったわ、そのおっさん。
いいですね、でもあれね、お米のとぎ汁でこう煮たらいいって考えついた人偉いと思いません？
なんかやそうみたいやな。
だってあれさ、誰がそんな思いついたんだろうと思って。
だからね、結局ね、硬いやつがそうなんねや、そのビャ出たやつは。やるこいやつは、土の中入ってるやつはそんなガガイのたかんでも柔らかいね。
へ、
刺身で食えるぐらいか
な。あ、そうですね、でも京都はタケノコ本当有名ですもんね。
京都はもうタケノコ早いやつやったら去年の12月から出たの。
へ
え。でね、でね、専属で、そんな高いですけどね。
高いですよ、
だからまあ1月2月は普通出てくるからね。
でも焼きタケノコとかもいいですよね。
それはあれはやっぱりワカメの鯛だが一番うまいで、若竹は。
若竹に。
他はもうそんな美味しくない。
いや、タケノコご飯も美味しい。
タケノコご飯ってそんな食いつくほどのこともないと思う。
本当ですか？
ご飯は大体な、ご飯なんかね、その味付けとかそんなやっぱり邪道なんや。ご飯は白ご飯がやっぱ一番正当なんや。
あ、それはわかります。
わかるやろ、
それはわかる。
京都はやっぱりその奥芸さんの世界やから、白ご飯をちゃんと、まあ、言うと悪いけどね、寿司飯なんかも正式のご飯ではないね、つまんもんやから。
なるほどね。
だからその味付けでご飯を炊くっていうのはね、もうどっちか言うたら正当ではないっていうことは確かや。
いや、でもまあ美味しいのは美味しいじゃないですか。
いや、あんまりええ米食べてへんから、本当の米は米だけでも美味しいの。そこへタケノコをわざわざ入れる必要は全くない。
確かに。でももうなんか最終的には卵かけご飯と納豆ご飯とお茶漬けが美味しいなって日本人だから思っちゃいますもんね。
まあ、それは食べ方をいろいろなね、工夫をして食べるのはいいけども、まあ、正当は白ご飯をちゃんと食べるというこれが正当やと。
白ご飯と若竹煮と、じゃあたけのこのお吸い物とかでいいですか？じゃあ
お吸い物と、それからあのまあお漬物ね。
あ、
漬物、やっぱ漬物はやっぱりなかったらねダメですね。
京都ってなんでこんなにお漬物が発展したんですか？
いや、やっぱり漬けることによって発酵するというのはポイントなんよね。あれ発酵、例えばそのすごくでも発酵したやつ、発酵するとやっぱり腸にええというね、発酵菌が入って、あの胃を通過して腸で、腸まで届くらしいね。で、発酵してやっぱり発酵がええと。だからほとんどそうでしょ、漬物。
だってあれも最初に食べた人すごいと思いません？だってキュウリとか絶対もう腐ってると思うわけじゃないですか。
思わへんわな、そんなもん。
これって思ったけど食べたら美味しいってなったわけじゃないですか。まあ、ウニとかもそうだし、イカとかタコもそうだなと思うんですけど、ホヤとかも。
いや、ナマコの方がひどいと思う。
いや、まあね
いや、だけどまあ何や知らんけど、まあそうやって試食してね、 うまく料理して、京都はやっぱり料理は抜群やから
ね。美味しいですね。
なんやかんやと言っても春のこの料理に皆さん方、若竹、竹の子、これは春を感じるっていう。
もう皆さん春の味覚楽しんでください、はいはい。さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
金大陸
長栄や長栄通信。このコーナーでは長栄のさまざまな超ええ話をお送りします。この番組では住まいにまつわるお話をテーマにしているんですが、住まいにまつわる資格というのもいっぱいあるんですよね。聞き慣れない資格がたくさんあって、すべての資格と直接関わることが私たちはないかもしれませんけれども、知っていれば何か役に立つことがあるかもしれません。この時間は株式会社長栄を通じて住まいにまつわるさまざまな資格についてお話をお伺いしてみたいと思います。塾長よろしくお願いいたします。
はい、
例えばですね、長栄さんで言うと、まあ、マンション管理の店舗ベルビーですね、いわゆる、うん、そして物件の仲介店舗の窓口というのが、まあ、表立ってすごく目立つポジションではあると思うんですけれども、はい、一般のお客様とこう接しない方もたくさんいらっしゃるんですよね、実はね。さまざまな資格を持った人がいるとお伺いしておりますけれども、どんな方が今長栄さんにはいらっしゃるんですか？
うちの場合はですね、まあ、宅建はその宅建主任者っていうね、そういう不動産を扱う資格の持った国家資格、宅建主任士かな、
ね、なんか変わったんですよ、名前がね、
まあ、昔は主任者やったから、ね、それと、まあ、我々管理物件はやっぱり任意ですけども、団体でやってる3団体宅建協会、全宅やね、それから全日日環境でやってるですね、不動産経営管理士ですね、これがやっぱり一番重要ですね、うちとしては。
これ宅建という資格を取るのすごく大変なんですよね。
いや、そんな難しいことはないですよ。
だからすごい難しいイメージですよ。
いや、別にちょっと仕事を覚えてですね、まあ取れますよ。
本当ですか？
勉強したら。
ま
あ、そんな難しいことはないですよ。
勉強大変というイメージがありますけれどもね、でも本当に長栄さんの中だけでも、まあ、この番組出てくださった中でもその弁護士さんがいらっしゃったりとか、はいはい
は
い、
弁護士は難しい。
それは知ってますよ、そんなドヤ顔で言われなくても。私でも
弁護士とか、うち税理士もおるけど、税理士も難しい。
税理士さんね、
これはなかなかとね。
あと一級建築士さんもいらっしゃいますよね。
一級建築、うちのね、一級建築士も一人辞めて、今度今日からですね、
はい、
一級建築士二人入ってくる。前の人はですね、東京大学卒業したの。
あ、そうそうそう。
で、今大学の先生で講師で行って
ある
。
そうなんですか、はい、あらら
京都の、うん、ね、安田さんどこ行くのやったら大学の講師か助教授か教師かなんか知らんけど、
それはもう行ってらっしゃいですね。
うちももう困るん で、うん、で今度お二人ですね、一級建築士がオーバーって、今日から来てます、
はい。まあ、一級建築士さんがいらっしゃって、まあ、税理士さん、弁護士さん、あと行政書士さんとかもいらっしゃるんですよね、
はい。そうやね、行政書士っていうのはあんまり、まあ、ほとんどうちは委託するんで、そこでやっていただいてますけどね。
でも本当にね、ここに資料があるんですけれども、聞き慣れない本当に資格がたくさんあるなと思うんですね。まあ、その宅建っていうのは言葉では聞いたことがありますけれども、その他もビル管理士、
うん、正式名称難しいですね。建築物環境衛生管理技術者、うんうんうんうん、であと CPM。
CPM これはね、このアメリカの不動産協会がやってる資格なんでね、
はい、
それを日本、我々が向こうへ行って覚えて、日本で今 CPM のね、日本 の、 あの支部ができてるんですけど、
これでも日本でも取れる資格なんですか？
一応は取れるんですね。結構お金かかる人でも150万ぐらいかかる。
え、そんなにかかるの？
東京へ行って講習1年間受けて、最後試験受けてね、うん、毎年も会費も払わないし、結構これ高いね、うん、
へ、
ほんまに運用されてるかどうか知らんの。まあ主力はね、一番重要なのはね、やっぱり倫理道徳なんですよ、
うん、
倫理道徳、やっぱり人に疑いをするような行動をしたらダメですよと、うん、きちっと説明をしてね、人の道に反さない仕事をしてくださいのは、うんうん、それがベースにあって、はい、そこからいろんなあの積み重ねがあるんですよ、うんうん、だからまあ取っときゃそれはそれなりにいいかなというふうに思いますけど。
なるほどね、はい、まあ、そして宅建があって、管理業務主任者、はい、そして、まあ、あのこれ一番50名ぐらいいらっしゃると伺っているんですけれども、賃貸不動産経営管理士、
うん、これはまあ国家資格じゃないですけど、今は国家資格にするようにですね、あの不動産3団体がですね、うん、政府に申し入れていますので、うんうん、ひょっとしたらですね、ここ2年ぐらいのうちにできる可能性は大ですね。
これでもあの持ってた方がいい資格なんですか？たくさんの方がお持ちになってるということは、
だからそれが今、まあ、不動産の売買とかね、不動産店を開こうと思ったら何人に、まあ、5人1人ぐらいかね、あの宅建主任士、宅建、うん、主任士か宅建士か言うのか、
宅建士、はい、
それを置かねばならないという、ね、法律で決まってるんですね、うん、
はい、
だから我々の管理業もきちっと認められたらですね、何人かに一人にはあのそういう賃貸不動産経営管理士が在籍としている必要があると。あ、それと我々はですね、オーナーさんとですね、あのマンション等のですね管理をする委託契約書、うんうん、まあ、受託契約書ですね、それを作りますけど、はい、それを作るにあたっての重要事項の説明をするとかね、
うん、
まあ、そういういろんな決め事がそこに入ってくると思いますね。
へ、
だからまあ安心安全にやってもらうと、う、今まではどっちか言ったらこうぼやっとしたファジーな感じでですね、管理してもらいますが、昔なんか僕ら管理の話なんか、矢野さん管理してくれっけって言われた、やりましょうって、そんで終わるよ、
ね、もちろんこんなね、まだ資格なかったですもんね、
そういう時代やったんですよ。今結局複雑になってきてるんで、記録として残すという、またちゃんとした資格者をそこに置くということに多分なると思います。
なるほどね、はい、その他公認不動産コンサルティングマスター、そして空き家相談士、ほんといろんな資格があるんだなと。
あんまり作らんといてほしいな、
もうわけわからずな。まあもちろん国家資格でいうとまた別問題に、全部が国家資格というわけではないですけど、
任意団体の資格ですからね。
でも本当資格も多岐にわたるんですね、不動産にまつわる資格といっても、はい、でも先ほど塾長がおっしゃっていたように、やはり人と人とのその信用問題ですから、こういう資格を持っている方がやはりまあそのなんていうか安心材料じゃないですけれども、あ、プロなんだなという感じは、
そうそう、
ありますよね。
まあ、他にですね、相続税のね、うん、コンサルやる人とかね。
へ、全部違うんですか？
いや、だからそれはそういう協会でやってるんですけども、うん、だけど何本も出ても、うん、その人がアドバイスするだけで、うん、本当は税理士さんがちゃんとやるんですよ。
はあ、なるほどね。
税理士さん以前の相談員、うんうんうん、そういう資格もありますね。
うん、あの長英さんではこういう資格を取るため の、 そのサポートというかフォロー体制もあるんですか？
まあ、なりたい人は申し込みがあればですね、一応合格することを前提として費用は支払いしますけどね。
え、全部？
全部払ってます。その代わり合格しなかったら自分で払いなさいというね。
あ、なるほどね。
まあ、それもあのお仕事に、まあ、活用できるものであればね、うん、それは人を育てるということではまあいいかなというふうに思ってるんですけど、
うん、まあ、不動産業界を目指されている方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、こういう資格を持っているとその入りやすいよというか、まあ、その活躍しやすいよなんていう資格はありますか？
いや、それはまあ宅建主任士か宅建士の資格はいいと思うんですけど、僕はね、まあ、こんだけね、不動産がね、日本中にいっぱいあるのに、なんで大学に不動産学科少ないのかなと。
おー、なるほどね。
今東京にあるだけですね。
東京にはあるんですか？
東京にその専門の学科があるんですけど、まあ、京都にもですね、そういう大学がたくさんあるんで、うん、不動産学科は僕はあっても まあいいかな。
不動産学科っていうのもすごいですけどね。
いやだから皆さんね、まあ現金に扱うこととか、まあいろんな資格はありますけども、不動産ってやっぱり覚えといた方が僕はいいと思うんですね。いろんな意味では、
ね、自分たちの財産でもある
わけですからね。財産をねきちっとやっぱりやっていくというね、まあ、東京は明海大学っていうところに不動産学部があるんですけど、そこ1社だけなんです。1校だけなんです。で東京にあるのが京都もですね、たくさんね立命とか立命さんとか同志社とかいろいろありますけども、そういった中で不動産学科を僕は設立していただいたら、まあ僕は講師に行ってもいいけどね。
面白そうですね。授業厳しそうだけど大事
か
な
か、まあ、ですけど。
まあでも本当そうですね、そういう学科ができても、まあ、でも経済学科とか経営学科の中にありそうですけどね、プログラムの中で不動産管理なんていうのも
結構ね、宅建士に受験に来る人は大学生の方結構いるんですよ。
へえ、できるんですか、取れるんですか。
いやそれはまあ勉強すれば僕らでも取れんねんから誰でも取れますよ。
いやそんなことないです。すごく難しいイメージ。
いや普通免許だったら取れると思う。
だって去年の合格率 15.4% ですよ。
それは真剣に勉強してへん。
100人受けて15人しか受からないんですから。
軽く舐めとったんちゃうか。多少勉強して、勉強していかないと。だんだんまあ国家資格なんでね、それはもちろん振り落としがあるんで、ある程度のレベルを維持したいから、それは難しい問題。
やっぱり皆さん専門学校行かれるんですか、大体どうなんだろう。
いや、それはまあいろんな講習行ったりとか、自分で勉強したりとか、問題集やったりとか、だいたいパターンが決まってきますから、その勉強したら大概行けると思いますけど。
いや大概行けるはちょっとわからないですけど、どの資格も大体18%19% ぐらいの合格率ということなんで、まあ、簡単に受かる感じはしないですけれども、
まあ、だけど日本の場合はね、資格がないとできないことがたくさんありますからね、はい、例えば看護師さんでもそうでしょ。だからそういうちゃんとした資格を、資格社会ですから、それほど持てても邪魔にはならへんと。
確かに。
そういう意味ではね、まあ、資格として取られた方がいいんじゃないですかね。
でも本当にさっき塾長がおっしゃっていたように、まあね、自分たち不動産で自分たちの財産でもあるわけですから、そのことについて詳しくなるのには越したことないですもんね。
そう、僕はこの業界入ったのはその勉強するっていう程度で入っただけやから。
え、そうなんですか。
そうですよ、もうそんなやろうという気は全然なかった。
いやいやいやいや
いや、いやだからそのやっぱり資産を持ってる人たくさん周りにいますから、結構ハンコ一つで失敗する人多いですよ。で相手のいろんな作戦でね、もう不動産業でこう美味しいことばっかり言うけど実際は事故だとかね、それでやっぱり損をすること多いんで、まあ、利益を上げるよりも無知なために失敗したっていうケースから、それがないために勉強しておいた方がいいと思います、
ね、なるほどね、はい。まあ、その今いろいろご紹介してきましたけれども、長栄さんという会社の中でもさまざまな資格を持った人たちが連携して、そして会社が成り立っているということですね。
そうです、はい。
さあ今日はですね、いろいろ住まいにまつわる資格について塾長に教えていただきました。ありがとうございました。それではここで1曲です。
はい、今日はですね、3代目 J ソウルブラザーズ、風の中歩き出す、は
い、最近長いタイトル多いですよね、曲ね。
ここ2回ぐらいちゃうの。
それではどうぞ。
お部屋探しは2way。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの長栄マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは2way。
月決
賃貸塾
超英雅賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今日ご紹介するお便りはラジオネームカッシーさんからいただきました。ありがとうございます。私はペットを飼っていませんが、いつか帰ったらなと思ってペット化物件に住んでいます。上の階の人は小さい犬を飼っているのですが、よく犬がベランダに出て吠えています。その声と非常用はしごを踏みつける音が響いてうるさい時があるんです。 休日のゆっくりしたい時に起こされることもあります。ペット可能物件に住んでしまった限りある程度は我慢しないといけないものなのでしょうか、というお便りです。
まあ、最近はですね、まあ、お一人で住まれているところはやっぱ癒しという意味ではね、動物を飼うっていうのは、まあ、それはそれで癒されるしいいかなというふうに思いますけど、
はい、
ただね、やっぱり動物を飼う以上はきちっとした管理をするっていうのは、これはもう当然のことであってね、
はい、
まあ、あのマンションで、我々の管理しているマンションでもですね、当社の物件でもやっぱり動物を飼って犬を飼っている方いらっしゃいますよ。まあ、それはそれでいいんです。だけどきちっと飼うのであったら、やっぱりきちっとお世話をしてですね、あの管理をしてもらうっていうのは大事なことなんで、まあ、お母さんに迷惑かけるっていうのはね、非常に良くないことですね。ただ、まあ、犬も日本語が分かればいいけど、犬は犬語で喋らんだから黙れ言うてもなかなか黙らないんで。
確かに。
うちもですね、また犬がシェパード1匹来ましてですね。
え、ご自宅にですか？
そうです。うちのも家内に反対されたんですけど、まあ1匹いるんですけどね。まあ、亡くなったんで、もう1匹ですね、あの九州から空輸して送ってきました。でもそれが今ちっちゃい犬がですね、家の中を走り回ってますね。
なんかもう家、ね、絵に描いたようなお金持ちの家みたいな感じ。シェパード飼ってる家ってなかなかないですよ今もう。
いや、あのやっぱりね、動物は2匹飼うとやっぱり動物自体もあのストレスがたまらないってね、あのいいかなと。だからうちの家内はもう、僕いつもやったら、僕7時になったらご飯食べるんだけどね、誰も起きてきてへんけど、犬のためにちゃんと起きてね、世話してますわ。あれはやっぱ動物が好きやからね、もう動物飼うと私は何もしませんよってえらい言うてたけど、やっぱり好きやからやめられへんねやろね。
シェパードって怖くないんですか？
いや、シェパードは飼い犬やから別に怖くないですよ。大きくなりますけどね。だからあのマンションではね、そういうことがあればやっぱり管理会社とかオーナーさんにね、ちょっと確かに動物がいて問題はないんですけども、まあ、できるだけ朝早くからですね、休みの日にベランダでワンワン泣かれたら、せっかく寝ようと思って寝られへんから、もう少し管理の方をですね、注意してほしいなっていうことをですね、あの要望するのは、それはそれで僕はいいかなというふうに思いますけどね。
なるほどね。
最近猫飼うたりとかね、犬違うて、んうん、猫が流行ってるね。
猫流行ってますね。お散歩行かなくていいですからね。そこが楽っていう方もいらっしゃいますけど、
だけど、まあ猫はだいたい縛っとかへんしね、犬は縛っとくでしょ、首輪つけて。
確かに結果がね、結構まったりするから、犬の毛がベランダで、あの犬の毛が隣のお家に来たりとかもいろいろあると思うんで、トラブルもあるかもしれませんけれども、それでは塾長、そろそろ今週のツボです。
動物を飼うときは十分お世話をできることを考えて飼ってください。
ありがとうございます、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に、熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって、簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超英、
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英は、あなたにぴったりのお部屋、きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから、
お部屋探しは超英。
月決
賃貸塾
超英や。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせです。
はい、タッチで簡単担当部長、井上部長よろしくお願いします。
タッチで楽ちん超英案、タッチで楽ちん超英案、タッチで簡単超英案。
はい、話題沸騰中の無人検索システムということで、お家にパソコンがない方とかスマートフォン持ってらっしゃらない方とかまだまだたくさんいらっしゃると思うんですけれども、
部屋探しよね、
うん、だけど対面で不動産を紹介してもらうのはなんとなくという方はぜひ無人検索システムタッチで簡単超ええやんをご利用いただけたらと思います、
はい、お願いします。
続いて E ガレージです。
はい、 E ガレージ奥のマネージャーよろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。2万5000円で看板をご購入いただき、お持ちのガレージにつけるとですね、ガレージ検索サイトをご利用いただけます。月々の、ランニング費用はなんと無料。看板1回のご購入でずっと空いて困っているガレージの、広告をしてくれます。この E ガレージをご利用ください。連絡先はですね、075-361-0601 075-361-0601 まで、ご連絡いただくか、ネットで E ガレージと検索していただき、ホームページよりメールいただけると幸いです。ガレージを管理されている管理会社様、マンションのガレージが空いて困っている家主様も、大歓迎です。 E ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、こちらも今人気がうなぎ登り中の E ガレージです、ね。まあ、奥野さんがね紹介してくださいましたけれども、
はい、
1回のね、あの最初の登録料というか看板代以降は一切ランニングコストがかからないということですので、いいですね、駐車場をお持ちの方はぜひご利用いただけたらと思います。
はい、お願いします。
そして長英さんにやってほしい企画も大募集しております。はい、まあ、様々なこんな企画あんな企画ありましたら長英さんにお寄せいただければと思います。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。